時間が回りましたので、ただいまから礼拝を始めたいと思います。2021年10月26日28日の礼拝をただいまから始めます。立てる方はぜひお立ちください。前奏を持って心を静めの時間を持ちたいと思います。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。それでは、賛美をいたします。新聖歌の11番、褒めたたえよ救い主を賛美いたします。それでは、続きまして主の祈りをお祈りしたいと思います。新聖歌の、826ページとあと、画面にもありますのでご参照いただきたいと思います。主の祈り。
天に立ちます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
感謝がお話させていただきます。天の父なる神様、今朝こうしてこの時間を与えられ、この礼拝に招かれたことを感謝をいたします。過ぎた1週間の間もあなたが共にいて支えてくださり、我々を守ってくださったと覚えて感謝をいたします。本日よりアドベントが始まり、あなたのご降誕をお待ち望む 間に入りました。どうぞこの時クリスマスのことをイエス様のご降誕のことをよく思い、あなたにさらに信頼を持って歩んでいきますようにお願いいたします。この礼拝の最初から最後までをあなたが導いてくださり、祝福をしてください。病のために、さまざまな事情のために、今日この場に集えない方の上にあなたの支えと守りがありますようにお願いいたします。今日もこの礼拝のために伝えくださっている山本牧師をどうぞ豊かに祝福してくださり、この牧師を通してあなたの言葉が語られますようにお願いいたします。我々の耳を開いてくださり、よく理解できるようにもしてください。さまざまな奉仕者の上にもあなたの守りがあって、良いものをお伝えできますようにお願いいたします。一切を見てお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
お座りください。続きまして賛美をいたします。414番の主は力を我に注ぎを賛美いたします。信仰告白を出したいと思います。こちらも826ページに記載がありますので、ご参照いただきたいと思います。使徒信条。我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世にに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて 生けるものと死にたるものとを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今日第4週目ということで、分かち合いの時間を持ちたいと思います。今日特別に、ご指名の方はいらっしゃらなくて、一般公募で私をしていただければと思います。どなたか、私をのある方いらっしゃったらお願いいたします。はい、お願いします。
おはようございます。10月25日から、11月の15日まで3週間、泉市立和気小学校、私の母校に、教育実習で行ってまいりました。今養護教諭保健師の先生を目指してまして、これがやっと最後の実習になります。その中で、コロナ禍の中での実習だったので、その実習が本当にちゃんと行えるのかなっていうのをすごく不安に思いながらの実習だったんですけど、神様はそのコロナも用いてくださって、全ての行事、その2学期にやるはずである行事、運動会だったりとか修学自前検診だったりとかっていう行事を全て私のその3週間の中に入れ込んでくださって、もういろんな体験をして帰ってくることができました。その母校が思ってたよりも荒れていて、なんか小学校ってこんなんやったかなみたいな、あの窓ガラスが割れたりだとか、先生の胸ぐらを掴んでいる小学生がいたりとか、そのなんかあれ今休み時間やったかなっていうぐらい子どもたちが外を歩いているっていうような状態の学校で、ちょっと衝撃を受けたんですけれども、その中でそういう状態でも絶対に諦めない先生たちの、その先生たちの熱意を見て、あ、すごいなと思って、こうなんかこの中で働きたいな、学校の先生になりたいなっていうのを初めて感じたんですね。今までその勉強してきた中で初めて強く思ったんです。私その前もお話ししたと思うんですけど、大学4年間の中で教師の資格を取って大学を卒業するっていう目標で大学に通ったんですけれども、それを断念して卒業しただけで、就活もしなくて、フリーターを 2,3 年大学卒業してからしたんですけど、その中で、あ、やっぱ資格がないと生きていくのはちょっと難しいかもしれないと思って、やっぱ何か資格が欲しいと思った時に、途中まで教師の単位を取っていたので、あ、これ戻ってた方がいいかもな、もったいないかもなみたいな、そういうもったいない精神みたいなので、大学にもう一度戻って2年間、もう今年で終わるんですけれども、2年間通ったんです。だから正直そんなに教師になりたいとか熱い思いでな、戻ったわけでもなくて、なんとなくこなして慣れた、とりあえず資格取れて、まあ、そしたら仕事に困らないかなぐらいで行ったんですけれども、その実習を通して、私この子どもたちのために使えていきたいなっていうのをすごく強く思わされて、神様が私をこういうところに、この教育現場に使わそうとしてるんじゃないかなっていうことをすごく感じたんです。もうたくさんの方に祈っていただいて、これは神様が私の心を変えてくださっているんじゃないかなと思って思いました。だから来年度4月から働きたいなと思ってるんですけれども、臨時採用なので、教育採用試験が受かったわけではないので、4月から働けるかもわからない、なんならその仕事があるかもわからない、先生が産休に入ったその秋に入るような形にはなるので、その秋がなければ入ることができないんですけれども、これも祈っていきたいなと思いますし、きっともし神様が使わそうとしているんであれば、そういい風にしてくれるんだろうなと思っております。お祈りありがとうございます。これからもお祈りお願いいたします。
どうもありがとうございました。ぜひ祈ってますので守ってくださったと思います。他にいらっしゃいませんか。 よろしいですか。はい、ではですね、続けて、賛美の方に移っていきたいと思います。プレイズ&ワーシップの、目を上げようという曲です。これはスクリーンの方をご覧いただいて、賛美していただきたいと思います。本日の礼拝メッセージの聖書の箇所をご一緒に、お読みしたいと思います。新約聖書の、ローマ人への手紙の8章9から11節です。2017年版ですと、309ページになります。それではローマ人への手紙の8章9節からお読みいたします。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自身の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。以上です。それでは内住される御霊と題してメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日の、教会の課題の一つに、この御霊の働きを信じていないということが挙げられたと思います。働きを信じていないという前に、その御霊の働きそのものが働いてなければ、信じようがない。なんかあんまりこれは聖書の中のお話でとどまって、今の私たちにはあまり関係がないことのように錯覚してしまう。それが大きな課題の一つであるように思います。恵みの分かち合いは本当にそれはこう信じる者のですね、生活の中で目に見える形で神様が恵みを与えてくださる、まさに御霊との歩みの中で生まれてくるものでありますけれども、御霊の働きが 見えないと、こういったところに現れてくるわけです。いかにして教会を盛り立て会員が増えるようにと、すべての教会が考え戦略を練ります。今はコロナのこともありましたので、なおさらこう IT 化が進みですね、教会になんとか人に来てもらおう、 YouTube を使おう、遠隔配信を使おう、もういろんな方法で世界中の教会が、まあ、こうやって教会を盛り立てよう、いろんなコンテンツを発信しよう、教会の教義的なこと、聖書の内容を細かく解説したものを世に発信していこう、これらは戦略であります。で、一応にこのやり方に対して主の御心が示されるようにと祈るんですが、これは祈らない教会はないと思うんですけれども、現実に御霊が不思議な方法を用いて働いてくださることにはあまり期待していないかと思うんです。初代教会のように御霊の働きがそこかしこで見えてこない、街を歩いて御霊が働いたり、ある時に人が突然聖霊に満たされて神様を讃え出したり、まあ、そういうことが見られればそうですけれども、なかなかそれが私たちの現実に見られないので、うちに住んでおられる御霊に期待する気持ちがなくなってしまうのも無理もありません。え、私のうちに御霊がいるの？そう感じているクリスチャンの方も多いのではないかと思うんです。逆に申すならば、今の私たちの多くは御霊に期待しなくても十分やりくりできる、まあ、そういう社会、そういう状況に私たちは歩んでいるのかもしれません。しかしキリスト信仰とは御霊に従って生きることであります。これははっきり言わなくてはいけない。聖書のお勉強するところでも、そしてそのしきたりをずっと守り続けることでもなく、御霊に従って信徒たちが生きるということがキリスト信仰であります。内なる御霊の聖霊のか細い声に耳を傾け、御言葉に裏打ちされたキリスト者の生き方をそれぞれが目指すことです。でも先週お話した通り、自分が主になっているうちは御霊に従って生きることは誰にもできないわけです。私が主、俺が主、主であるうちには御霊がどんな言葉を語っていてもそれに聞くことができない。だって御霊が言うよりも自分が良かれと思うことがいいと思うから。また周りの意見に流されてしまうことも往々にしてある上、御霊に従って生きるクリスチャンの正しい生き方とは違ってくるわけです。私が思ったことが良い、また多数決の社会ですから大勢の人たちが考えていることが良い、前例で伝統でずっと守られてきたことが良い、これは御霊に従って生きる生き方ではないのです。使徒パウロはこれを肉に従うものと呼び、御霊に従うものと比較します。今日の箇所の中でこれがどう考えても対立軸に置かれているのは肉と御霊です。当時のローマ社会ならパッと白黒とはっきりするこの分け方、肉に従うもの、御霊に従うもの、よくわからない文言に思うかもしれません。 5節にはこう書いてあります。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。まあそのままですよね。まさにその通りですよね。洗礼を受け教会生活の長いクリスチャンの中にも、残念ながら肉に従う者がとても多く、彼らは肉に従うゆえにもっぱら人の評価や対面ばかりを気にしてしまう。御霊に従っているつもりではあるんですが、しかしその心が肉に従っている上に非常にブレが少く弱い。そしてこういう言葉も時々聞こえますよね。クリスチャンは証にならないといけない、社会にクリスチャンはもっと地の塩を世の光として発信していかなくちゃいけない。自分に生かせんじゃないって周りに呼びかける、周りに呼びかけて自分はさておき、まあ、他の人の信仰を非難します。先輩たちがなんでこの信仰なんですか、あるいは牧師がどうなんだろう、クリスチャンは証にならないといけない。これでは神様を喜ばせることができるはずもありません。肉に従ったままでは神様を誰も喜ばせることができない。私たちは肉に従う生き方から御霊に従う生き方を真摯に目指していかなければならないのです。イエス様の名前、皆を信じる者に宿る御霊、それは私たちの心で感じられるかどうかは別なのですが、私たちの心を自由にしてくださるお方です。ところが私たちの心はなかなか自由にならないのです。この社会の中に生き、しきたりの多い私たちのこの習俗文化の中に生き、私たちの心はなかなか自由にならない。伝統や慣習ばかりを重んじ、ねばならない、しなければならないと自分にも足かせを敷き、そして声高に呼びかけ、それが主のためであると錯覚する。教会の中にも過去の前例、実績、そして過去の誰かの言葉を重んじて、それが主のなさること、主が決めたことであると錯覚し、教会が自由であるどころか疲弊していく姿を私はいくつも見てきました。本当ならば御霊によるならば自由になるはずの教会が、クリスチャンが自由にならず、どんどんどんどんせせこましくなってしまう。真面目さのゆえに、そう、クリスチャン、教会に来る人は真面目な人が、真面目な人ばかりですので、真面目さのゆえに何とかしたいと思う気持ちは大変立派なのです。立派なのですが、いかんせん御霊の身思いとはすれ違い、空回りをしているということなわけです。なかなかこの箇所はですね、非常に難しいかと思います。読んでもなかなか理解することが難しい。先ほど挙げた5節をもう一度読みますが、肉に従う者は肉に属することを考え、御霊に従う者は御霊に属することを考える。これを例えば前半を肉という言葉を人に置き換えるならば、人に従う者は人に属することを考える、そうですよね。組織という言葉に置き換えるならば、組織に従う者は組織に属することを考える。集団に置き換えるならば、集団に従う者は集団に属することを考える。となります。しかし、決定的に違うのは後半。御霊に従う者は御霊に属することを考える。これが私たちの目指すべき信仰者の姿です。では御霊に属するとは一体 何でしょうか。コリントの手紙、第一の手紙でパウロは生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れられないと言っています。これ2章の14節にある言葉なんですよね。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受けられない。でその後に、いやむしろ理解できないと言っています。神の御霊に属する、今日初めてね、あの教会に来られた方、あるいは聖書あまり知らないと、神の御霊に属する、なんだろう、変な宗教入っちゃったかなと思われるかもしれない。でもこう考えたらいいかと思います。私たちが今まで生きてきた中で持っている知恵も知識も経験も、これらは私たちの生きてきた年数に合わせて私たちのうちでゆっくりと醸造されてきたものでありますが、まあ当然それが長く生きれば私たちはそれらを用いて物事を判断してみるわけですよね。社会で起こっていること、自分の身の回りで起こっていること、あらゆる今までの経験してきたあの判例やそういう知恵を用いて、この時にはこうしたらいい、これはこういうものだろう、正しいもの間違っているものを見分けることができるのも私たちの経験則あるいは知恵であるかと思います。ところが御霊のなさることに関しては私たちの理解の範疇を超えているわけなんです。御霊によってでなければ、そう、理解の範疇を超えているので御霊によってでなければ判断することができない。だから私たちの意識の外になってしまう、やむを得ないわけですね。社会の中で御霊の働きが実は見えないところで起こっているけれども、それに気がつかない。なぜなら私たちの理解の外にあるからです。聖書を読んでいて、まあ、聖書を紐解いてですね、まあ、私たちがこう不思議に思うところは使徒の働きです。使徒の働きは、まあ、御霊に満たされた初代クリスチャンたちの輝かしい成功談、まあ、美談に皆さんの目に映るかもしれません。例えば1日にして3000人の人がバプテスマを受けたとかね、どうやってバプテスマを授けるんでしょうね。真面目に考えて単純に5分間でやっても2日、ね、72時間かかる計算になります。1日にして3000人がバプテスマを受けたとか、あるいは多くの印が行われ、まあ、人々は彼らを尊敬していたとか、人々がですよ、町の人たちがクリスチャンのことを尊敬していた、あるいはこう旅する行くところ行くところに主の教会が建てられたことも、今では考えられない成功談に移りますよね。まあ、パウロのように元ユダヤ教徒であり、そして新進気鋭のですね、パリサイ人であり、そして、まあ、迫害者であった人が急にね、ある日を境にクリスチャンになるということもすごいことでありますが、しかしその反面、成功談の陰にトラブルも実はたくさんあることに、まあ、知ってはいると思うんですけど、あまりそれは触れられないことが多いかもしれません。ヤモメの配給をめぐって争い事が起こったり、ユダヤ人から迫害されて殉教した人も出たり、あるいは、まあ、最初は師匠と弟子の関係でありましたけど、このパウロとバルナバが、まあ、タッグを組んでた2人がですね、こう激しく喧嘩をしたということも使徒の働きにありますよね。当時で考えれば大きな問題です。大きなトラブルです。こういうこともありながら、でも使徒の働き全体を見ていくときに、主のなさった成功談に私たちには見える。今水曜日の祈祷会はフィリピの手紙を読んでいるんですけれども、このフィリピの手紙って世界地図で見ると、まあ、今のギリシャ、 トルコかな、ギリシャですね、ギリシャの、当たるんですけれども、当初パウロはアジア州という、ちょっと説明はちょっとしませんけれども、まあ、別の地域に行こうとしたんですよ。ギリシャの方に行こうとしたんじゃなくて別の地域で伝道しようというふうに考えていた。ところが公認聖書にこう書いてあるんですよね。そこで御言葉を語ることを御霊によって禁じられた。御霊によって禁じられた。御霊が語ることを禁じるってどういうことですかね。伝道すんな、ここではしない、するなと禁じられた。ちゃんと書かれています。ついでビテニアに進もうとすると今度はイエスの御霊が進むことを許さなかった。行くのを拒んだって書かれているんです。なんで教会が広くなるために、教会が大きくなるために、神様の福音を伝えるために出て行ったパウロたちが禁じられる。ここで立ち止まると本当にそこで考えさせられる。彼らにとったら大挫折を味わってるんじゃないかと思うんです。ところがこういうことがあって、皆さんご存知の通りパウロはマケドニア人の夢を見、まあ、マケドニア宣教が始まるわけですから、御霊のなさることの奥深さは私たちにはわからないですよね。後のことを知ってるから私たちは、あ、それがこうなってつながってるんだなって思うわけですけれども、本当にその単発的に考えれば、言ってはダメになり言ってはダメになりの繰り返しが御霊の働きとして目に見えるわけです。おそらく教会の宣教に関しても同じことが言えるはずなのです。私たちの教会の歴史の中でもマイナスに見えるような過去も、そしてコロナ禍にある今の状況も、御霊によって次の何かを背負うと言われる前触れというふうに考えれば、そう私たちはむしろ理解すべきなのではないでしょうか。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいる。これ8章の9節の言葉でありますが、パウロは言います。主の御霊が宿っている者は肉に属する生き方をするのではなく御霊に属した生き方を好みます。肉に属する生き方、御霊に属する生き方って何だろう。そしてこの言葉を聞くときに、ある人たちの心の中にはこういうふうに思うかもしれない。肉に属している生き方をしている私に主の御霊がおられるはずがない。かつて私もそういうふうに思いました。肉に属する生き方をやめることができず教会生活を続けていたんですけれども、その私に主の御霊がおられるはずがない、だから私には祝福がない、目に見える祝福がないんだと思った。信じて洗礼を受けましたけれども、御霊が自分のうちにおられない、致命的ですよね。そう思ったら非常にやるせなくなってしまう。イエス様信じて洗礼を受けたのに、私のうちには御霊がいないんだ、肉に属する人間なんだ、まあ、そういう事実をこう突きつけられてですね、非常に愕然とした記憶があります。しかしその理解は間違いでありました。なぜならば主の御霊なくしてイエスは主ですと誰も告白できないからなんです。先週お話しましたよね。主の御霊なくしてイエス様が主ですとは告白できない。真似っこはできてもそれを言い続けることはできない。北教会のように礼拝の中で使徒信条を毎週言ってますけれども、本当に御霊が働かなかったらあれを読むことでさえも拒まれると思います。むしろ私の場合はイエス様が主であるという事実を認めず、自分を主にして 肉に属する生き方をやめようとしなかったと言えます。御霊がいるにもかかわらず自分が主であることをやめたくなかった。だから肉に属する生き方を続けていたと言えます。ところが私のうちにおられる御霊は、いないと思っていた御霊は、私にさまざまな試練を与え、なんとか私を御霊に従って生きるように仕向け、死ぬべき体を生かしてくださったのです。これは真実な主の証です。脚色したものではなく本当に主の証。まあ今実際に壇上で牧師として立っているわけですから、過去のことはともかくそれは証として伝わることだろうと思いますが、それはまさに御霊が働いてくださったからであるわけです。大変な思いをしましたけれども、御霊に満たされる、御霊に従って生きるということは決して目に見えることばかりではありません。たとえ口から異言が出なかったとしても、あるいは目に見える癒しが起こらなかったとしても、主の御霊は私のうちにおられ、今日も余すところなく主の御言葉を語るようにと促しておられる。これが御霊に対する信仰であります。神の聖霊を悲しませてはいけない、エペソ4章30節の言葉、パウロはこのように言います。私たちはうちにいるのかな、いないのかなというのではなく、うちに住まわれる御霊の呼びかけに応え、自分を悔い改めて御霊に従って生きることを目指してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉をありがとうございます。長く教会に来られている方も、最近教会に来られている方も、信じている者も、まだ信仰を持っていない者もおられる中、あなたの御霊について今日は学ぶ機会を与えられたことをありがとうございます。キリスト教信仰の中で一番難しいこの御霊の存在、その所在については、本当になかなか語られることも少なく、御霊の働きを信じていないことが教会の課題であるように思われます。だから何とか人為的に教会が大きくなること、信者が増えることばかりを考え、空回りをしている、その実態を非常に嘆かしく思います。どうして現実の中に働いておられる、私のうちにおられる御霊を信じることができないでいるのでしょうか。ご聖霊様、どうぞお一人お一人の心のうちに志を立て、そして初めの信仰に立ち戻らせてくださり、私たちがこの難しい時代、複雑な時代、その中にあっても主の栄光を表す、そういう生き方をすることができるように強めてくださいますよう心からお願いをいたします。教会が御霊の住む宮、初代教会のような本当に御霊が吹き伝う、そのような宮となることができるよう、神様どうぞ導きを与えてくださいますよう心からお願いをいたします。岸和田北聖書教会の愛する兄弟姉妹の皆さんを感謝いたします。今日も礼拝の場に集う一人一人のうちに、あるいは礼拝を集まれている方々の一人一人のうちに、またそれに連なる家族一人一人のうちに、主の祝福があられ、そして御霊による祝福を本当に知る機会を与えてくださいますよう心からお願いをいたします。神様、この後には、小さな子供の献辞式が行われます。あなたを信じて生きたいと願う親たちの気持ちが、注がれるこの献辞式、主がどうぞ祝福してくださり、子供が、神と人から愛されてすくすくと成長することができるように、あなたの見守りがありますよう心からよろしくお願いをいたします。感謝をいたします。このお祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
感謝いたします。それでは、賛美をしたいと思います。こちらも、こちらリビングフレーズの16番、主は今生きておられるを賛美します。本日は西村小樽、兄弟と姉妹の間にお生まれになった西村幸喜君の献辞式を執り行っていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。では聖書を読みいたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。もう一つ。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆主のために聖別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に山鳩を一つらい、あるいは家鳩の雛二羽と言われていることに従って生贄を捧げるためであった。式辞。幸喜君ですね。この兄弟たちは神の祝福を求めてこの幼子幸喜君を見舞いに連れてきました。神はそれぞれの家庭に幼子を与えてくださることによって喜びと祝福を与えておられます。聖書は子供は神から与えられた賜物であると教えています。この幼子たちを愛し育て守り導く責任が両親に与えられ、また教会にも与えられていることを覚えなければなりません。私たちは互いにその使命を果たすことができるように祈りましょう。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、愛する西村渡兄弟綾姉妹の家庭に幸喜君を与えてくださり、 今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。願わくばこの幼子にあなたの恵みと祝福を豊かに与えてくださり、身も魂も健やかに成長させ、神と人とから愛されて成長していきますようお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ラッコして
たよ。はい、10月13日に生まれました、長男コウキです。青森に輝くと書いて、コウキです、神様に信仰を持って、輝くようにという名前でございます。まあ、神様に守られてすくすくと育っていくと皆さんにもお祈りに支えられたらと思いますのでよろしくお願いします。
はい、感謝いたします。それでは、今から献金の時を持ちます。献金は神様への信仰と献身の表れですので、もし向かない方はそのまま袋を後に回してください。それではお祈りをお願いいたします。それでは、お尋ねのある方はお立ちください。正英の63番を賛美して、祝祷と高僧をもって、この礼拝儀式の授与といたします。
Thank you.
をお下げいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。
アーメン。
それでは、歓迎と報告の時間をいただきたいと思います。今日は本当にたくさんの方が見られて本当に感謝です。それでは、まず、久しぶりに来られた方をや、初めての方を歓迎